カッツキャストです。ということでですね、始まりました。久しぶりのカッツキャスト、今日はですねゲストをお迎えしております。2月の14日に中洲太陽でロードショーがスタートいたします。バベルの学校、この映画の配給を行っております株式会社ユナイテッドピープル代表の関根健二さんにお越しいただいております。こんにちは。
よろしくお願いします
いきなりハイテンションでちょっと
テンション高いっすね。
すいません、いつもですねこうギター弾きながらスタートするんですよでもカットキャストですって言ってスタートしてるもんですから、まあ、大体こんなテンションで。すいません、もうあの全然いつもの関根さんのテンションでお願いしたいと思います。あの僕とあの関根さんのですねあのつながりといいますか、あのお世話になっているのはもう数年前からになるんですけれども、映画の配給をなさってらっしゃるユナイテッドピープル、もともとはどういった会社というふうに言えばよろしいでしょうか。
ユナイテッドピープルは人と人をつないで世界の社会の課題解決がしたい、はい、世界社会にはいろんな問題ありますよね、
はい、
環境にしても戦争紛争にしても、まあ、世界的な、まあ、人権の問題にしてもですね、さまざまな問題に対して一人一人が力を持ち寄って、まあ、みんなそれぞれ力を持ってると思うんですよね、
はい、
でその力が重なった時に大きな力になる、でこういう力を使って課題解決をしていこうということで2002年に創業しました。
なるほど、2002年ということはもう
13年ですね。
はい、それまでずっと映画の配給をなさって。
いや、それまでは今もですけれども、寄付、インターネット上で寄付金を集める、はい、いい心というサイトを運営してまして、まあ、クリックするだけで寄付ができたりとか、うん、インターネット上でお買い物しているとご購入金額の一部が寄付になり、はい、NGO や NPO、まあ、活躍をしている団体に寄付ができるという仕組みを作りました。
はい、皆さんがお買い物をすると同時に寄付ができると、
はい、
何か特別なアクションをしなくてもそれが社会貢献につながるということですね。
まあ、気軽に、はい、まあ、参加ができる、うん、まあ、普段みんな忙しくて、
はい、
ボランティア活動に参加する時間がないとか、
うんうん、
まあ、お金もそんな余裕がないと、まあ、それでもクリックをするだけで寄付ができる、
はい、
まあ、いつも通りの例えばお歳暮を買うとか、うん、まあ、どうせ買うんだったらいい心というサイトを使って買っていただくと寄付になるというサイトですね。
そしてその中から今度は映画の配給というのが、うん、あのスタートするんですが、
はい、
これはなぜ映画の配給という方法だったんでしょうか。
はいはい、やはりその社会的な問題、世界の課題に気づかないと行動は生まれないですよね、
はい、
共感しないとやっぱり人って動かないと思うんですよね、うん、だからその共感を作るためには原体験が必要だと、
はい、
でもなかなか紛争地に行ったりとかアマゾンの奥地に入って森が伐採されている様子なんか一人一人は見ることができない。でも映画とか映像って見せることができるんですよね、でさらに映画ってストーリーがある、要するに主人公になりきった気分になれたりとか、自分がその場にいるような気分になれる、人に感動を与えられる映画というものを使って社会の課題とか問題に気づき、またはソリューション、課題の解決方法を知って行動する人を増やしたいと思ったんですよね。
そういった形で配給を始めた映画今何本ぐらいになるんでしょうか。
大体20本ぐらいですね。
はい、その20本さまざまな映画がありまして、私もあの拝見させていただいたり、また自分自身もその自主上映という形でですね、その映画をですね皆さんに知っていただく機会を自分があの主催者となって、広めていくことができると。
そういう島さんはライトアップ日本、
ライトアップ日本大好き子でござい
ます、ね、主催をしてもらいました、どうでしたかやってみて。
いやーもうね、やっぱあれがすごくいい体験になりましたね。いろんなこうイベントをやるとか、何かこう自分がいいなと思うもの、社会に対してプラスになるだろうなと思うことを、何か他のコンテンツではあるんですけれども、それを自分が発信することによってものすごく達成感もありますし、まあ、そこに流れる価値観を皆さんと共有できるというのがものすごくこう大きな感動と、あのシェアをする気持ちといいますかね、それを生んでくれますね。まあ、
東北の 3.11 東日本大震災の後に、まあ、被災地の皆さんを勇気づける元気づけるための花火大会を追いかけたドキュメンタリーですよね、
はい、
中島さんの映画の上映会には手形で花火を作って、
そうですね、
大きなアートを作り、でそれを展示をした、
はい、
でそのアート展示をまた別なライトアップ日本のイベント会場で展示しましたよね。
そうですね、
だんだんだんだんとそのつながりが増えていったっていうことが見れましたよね。
はい、
それ
本当にもう大変だったんですけど、はい、まあ、あれは本当に自分にとっても大きなこう転機になりましたね、うんうん、社会に対して何かをアクションするという、
ね、うん、そういうふうにですね、うん、中島さんみたいにアクションする人を増やしたい、うん、で中島さんの映画の上映会に来てた人も多分変わったと思うんですよね、うん、今度は私が、うん、僕が上映会をやってみようと、はい、まあ、そういう形でバトンがつながれていく、うん、でまあ、このライトアップ日本という映画ももともと本当のストーリーですから、はい、毎年8月11日に東北10カ所ぐらいで花火を打ち上げようと、8月11日ですね、今年ももちろんやります、はい、で今年は5年目になります、うん、5年目の今年は7月の11日から8月の11日の1ヶ月間を全国で全ての都道府県でライトアップ日本を上映しようと、うん、で東北ともう一度つながろうということを呼びかけようと思ってますね。
そうなんですね、
ぜひ参加してください。
分かりました。あ、そんなもう目論見てみますか、そのイベントも企画されてるんですね。
そうですね、この春ぐらいというかね、春ぐらいにはもう準備を開始しようかなと思ってますね。
なるほどなるほど、はい、さあそんなですね、いろんな映画でつながっている方も多いと思うんですけれども、今回、関根さんにお越しいただいたのはですね、その配給映画の中で、今度2月14日に福岡の中洲太陽でロードショースタートしますバベルの学校、これはなんと全国の大きなといいますか、自主上映ではない映画館での上映ということで展開をされるということですよね。
はい、まあ、ミニシアターが中心になりますけれども、
はい、
大体10カ所ぐらいの映画館が今決まっていまして、まあ、大体全部で、これから全国順次公開をしますけれども、
はい、
20館ぐらいを目指していますね、はい、
まあ、これまではどちらかというと皆さんの意識を喚起するも含めてですね、自主上映という形で、はいはい、広げていったイメージを私の方にはあるんですけれども、こうやって、まあ、商業施設といいますか、そのミニシアターを使ってやっていくというふうに、踏み切ったなんかきっかけといいますか、何かポイントはあるんでしょうか。
いや、もともとですよ、もともとこういうふうにやっています。まずはその、はい、映画館で公開して、
はい、
その後に自主上映、まあ、最近は市民上映って言ってますけれども、
はい、
市民上映会、市民が率先して映画をその地域地域で見せていく、うん、だからその、まあ、2段階構えでずっとやってきています。
それ失礼いたしました。そうだったんですね、
は
い、
でもバベルの学校は今回、はい、比較的多めの劇場で公開できそうですね、は
い、
は
い、そういうことなんですね、はい、
あ、で福岡は、はい、中洲太陽さんにお世話になりますけれども、
はい、
弊社は20本ぐらい映画をやっていると言いましたけれども、
はい、
福岡市で映画を劇場公開するのはこれで2作目なんですよね。
2作目になるんですね、
前回はダムネーションっていうパタゴニアさんが作った映画ですけれども、
はい、
これを中洲太陽 で今回2作目がバベルの学校、そういった意味では去年今年からようやく、はい、この福岡の劇場でも、はい、映画を上映できるようになりました。
なるほどですね、はい、ということはこれまではまあ東京で上映して、うん、
はい、
でそこから市民上映に移っていく形が多かったんですか。
いや、東京、大阪、京都、神戸、大体この辺りまでは行ってるんですね。
そうなんですか。
そこから先が、はい、なかなか止まってたんですよね。
何か壁があったんですか。壁といいますか、
やっぱりなかなかですね、そのドキュメンタリーとか社会的な映画テーマって、エンターテイメントのアニメとか、何でしょうね、恋愛ものとか、そういったものと比べて集客が難しいだろうと、収益性でそんなお金になりにくいということで、
はい、
劇場さんがなかなか手を挙げてくれない、
はい、
または同じように、はい、劇場の数が今こういう社会的なものを見せる劇場ってすごく少ないんですね、
うんうん、
そんな中で作品数はたくさんあると、はい、いうことで選ばれるというところまで到達するのにものすごい苦労するんですよ。でもバブルの学校は今回、はい、中洲太陽さんが選んでくれて、
そうなんですか、
なんとか公開にこぎつけてということになりますね。
へ、はい、またちょっと下世話な話になるんですけど、じゃあ中洲太陽で、うん、上映するんであれば、うん、どのくらい の収益が見込めないと逆に負担してもらうよみたいな話とかもあるんですか。
いや、これ中洲太陽さんの話ではなくて、
はい、
劇場によっては、はい、配給会社がお金を負担して、うん、要するに赤字になってでも上映するようなケースもあります。
そうなんですね、
はい、かつてそういう映画もありました。
そうですか、
まあ、サポートした映画の一つはそういう形でしたね。
中津さん用の場合は今回は違う、もう選んでもらってと、
はいはい、
なるほど、はい、であればもう必ずその、ね、選んでいただいたというところもありますし、多くの方に見てもらって、
はい、そうですね、もう、あのどの映画もそうなんですけれども、はい、一人でも多くの人に感動を届けたい、うん、そのために配給会社としては頑張ってますので、はい、一人で来ていただいても、うん、見た後にぜひ多くの人に伝えていただきたいなというふうに思いますけどね。
なるほどですね。そんなバベルの学校なんですけど、うん、これはどんな映画でしょうか。
この映画は舞台がパリの中学校です、はい、でこの中学校に世界20カ国から24人の生徒が集まり、同じクラスで1年間勉強している様子をドキュメンタリーに捉えています。でフランスっていうと日本と違うところの一つは、移民が多いんですね、
はい、
でフランスには多くの移民がやってくる、うん、まあ、それは旧なんていうんですかね、まあ植民地、はい、旧フランスの植民地だった地域からも多いわけですけれども、うん、そうとは限られずに世界中からフランスにやってくるわけですね、うん、そういうやってくる、まあ、いろんな理由でやってきますね。亡命をしてきたりとか、はい、純粋にフランスで、新しい生活を始めたい、留学がしたいとか。でもこの中学生の子どもたちは、まあ、親の都合で大体来てるんですね、
はい、
で本当にバラバラなバックグラウンドで、今言ったように実際にネオナチに迫害にあって亡命をしてきた男の子とか、アフリカの方からアフリカでは教育が受けれない、あとは女性というだけでちょっと嫌なことがあると、そういうことで、フランスの方にやってきたりとか、まあ、また中国からも来てたりとか、
はい、
こういう子どもたちが一緒にまずはその普通のクラスに移るために、はい、フランス語を中心に勉強するんですね、でこのフランスの勉強が語が終わってですね、普通に喋れるようになったら普通のクラスに移行していくんです、
はい、
でこれは公立の中学校なんですけれども、フランスはこういうプログラムがしっかりしてるんですね、適応クラスっていうんですけれども、
はい、
でもこの20カ国から来る子どもたち、宗教バラバラ、人種バラバラ、国籍バラバラ、考えも当然バラバラですよね、
はい、
もうたくさんいろんなドラマが起こるんですよ、もう泣いたり、
はい、
まあ、喜んで抱き合ったり、先生とぶつかったりとか、
はい、
まあ、こういういろいろな違いを乗り越えて、
はい、
それでも、友情、友達の絆を深めていくんですよね、こんなにバラバラなのに、
はい、
人って、子供たちって友達になれるんだっていう本当に希望を見せてくれる映画なんですよね。
この中にでは最後はやっぱり感動が多分あると思うんですけれども、はい、そういったその映画を通して、関根さんはこれを、まあまあ、平たく言えばですよ、平たく言うとですよ、まあそうだよねというか、いろんな人が違う人がいても心は一つになることができるよねっていうのって、まあ、そうだよねってみんながそうあるといいよねとか思うじゃないですか、そんな中でも関根さんがこの映画を通してそういう他のありきたりなそうだよねとは違うものって何かあったりしましたか。
ちょっと難しい質問ですね
そうですね、
そうだよね、まあ、いや結構僕は純粋に単純なことを伝えるということも大切だと思うんですね、
ええ
っていうのは、ある人のことを見かけとか国籍とか宗教が何かっていうだけで見かけで判断しちゃダメだと、日本国内でも言いますよ ね、
はい、
ね、人のことを見かけで判断するなと、
で
今世界がどうなってるかっていうと、イスラム教徒っていうだけで恐れられたりとか、怖いって思われたりとか、テロリストだって思われたりとか、そういうケースって残念ながら増えてしまったと思うんですね、
はい、
ちょうどこの映画バベルの学校の舞台パリなんですけれども、
はい、
パリではテロがありました、
はい、
シャルリー・エブド社という、
はい、
まあ、風刺漫画を題材とした、はい、まあ、風刺画を出し、なんていうんですかね、
はい、
発行している、
はい、
会社が襲撃されて、多くの、10人を超える方々が亡くなったわけですけれども、犯行に及んだ人たちは、まあ、イスラム教徒ということがあって、 今フランスパリ、まあ、全フランス全土では1週間に50件を超えるフラン、イスラム教徒関連施設への嫌がらせがあるんですって、うん、はい、だからその人って簡単にそのステレオタイプ的に偏見を持ちがちだと、うん、でもこのテロを行った人たちは果たして本当に純粋なイスラム教徒だったんだろうかとか、うん、それでつながっていく、じゃあイスラム国と言われる、今呼び方がちょっとイスラム国じゃないようにしようということも出てきましたけども、はいはい、このイスラム国と言われている人たちは本当にイスラム教徒なんだろうかとか、イスラム教徒のあるグループは、うん、彼らはイスラム教徒じゃないぞと、うん、まあ、こういうことも言ってるわけですね、はい、だからそのまず人として純粋な眼差しでつながっていくことって僕は大切だと思うんですね、うん、それは何国籍とか、うん、どんな宗教ということではなくて、はい、で必ず僕は、しっかりと向き合って話し合えば、どんだけ国籍とか宗教が違っても友達になりうるんだと、うん、でその姿をこの映画って見せてくれるんですよね。
そう、私もそういうのを皆さんにも感じてもらいたいし、そうありたいなと思っているんですけども、ここでいくつか、まあ、私のもう最近の氾濫しているインターネット上の情報からですね、本当にそれが可能なのかというのをいくつかですねちょっと聞いていきたいんですけれども、そのまずフランスにはですね、はい、まあ、今回のテロ事件が起こる前からですね、まあ、日常的に、まあ、日本でいうヘイトスピーチのように、常日頃からイスラム教徒に対する批判ですとか、そういう風刺、過度な風刺、差別がたくさん横行していて、何度もそういうのはやめろと、もう抗議の声も上がっている中やめない、まあ、そんな中失業率も非常に高い、そんな中でもやはりそのイスラム教徒だったり、多国籍からのですね、そのまさにさっきおっしゃった適応クラスから出てきた、移民の子は就職率がさらに悪い、まあ、そんな中で治安が悪化していく、怒りが今のシステムに向かっていく、そういったところにやっぱりその反勢力、反政府の勢力が上がって、そこに同化してしまうといいますか、感化されてこういうフランスのテロですね、そういうのが起こったんじゃないかというふうな説も聞いたりします。そうなると逆に今回のような移民の受け入れを安易にではないとは思うんですけれども、フランス人になるためには教室の中に宗教信仰を持ち込まず、フランス人になるためのテストじゃないですけども、そういう公の場ではそういうのを封印してフランス人になるんだという、そういうのにやっぱり無理があったんじゃないかとか、そういう移民とかその多国籍の方々を受け入れて経済を回していこうというのは、まあ、今後日本でも考えられると思うんですけれども、そういったところに慎重にならざるを得なくなる最近の風潮もあるのかなと思うんですけども、そういう現実を見て関根さんどう思われますか。
まあ、そのヘイトスピーチっていうものと、まあ、今回その、パリで起こったシャルリー・エブド事件においての風刺が問題は多少似てるのは確かにありますねと。だからその相手を誹謗中傷するということを表現の自由だと言って野放しの状態でやったときに、相手がどれほど傷ついてどんな、なんでしょうね、ダメージを受けるのかということをやっぱり想像しなきゃいけないと思うんですよね、
はい、
でそれが欠けていた部分もあったんではないかということはまず一つで、それとは要するに表現の自由もある程度配慮というか制限というか、うん、あるべきではないかと、まあ、それはもう個々個別に個別な案件をしっかりと見つめ直さなきゃいけないと思うんですけれども、だからまあ他方ですね、フランスにおいてユダヤに関する批判をしたときにそれは法律で禁じられてるってことがあるんですね、
はい、
ホロコーストのことだったかな、だからそのある程度制限は実はもうすでにあるし、うん、まあ、同じようなことを、ね、すればいいんではないかというふうにも思いますね、それからその移民の受け入れの話なんですけれども、はい、 そうですね、移民の方々の方が犯罪率が高いんではないかっていうことなんですかね、今質問されたことって。
犯罪率も高いです、失業率といいますか、就業率が低いので、まあ、それによってやはりその不満が、差別されることに対する不満が、そういった反省力に取り込まれるきっかけになるんじゃないかと。
まあ、その移民であるというだけで、言語的なハンデだったりとか、まあ、バックグラウンド的に何かしらのハンデを背負っているから失業率が高いとか、そういうことだと思いますけれども、これはまあフランスに限ったことではなくて、今世界全体を見渡すと金持ちとそうじゃない人の格差がどんどんと広がっていますよね。だから多分ここの構造を変えない限り、貧困から抜け出せない人が増え続け、まあ貧困の人がずっと貧困である。